イザヤ53の7から9。彼は痛めつけられた。彼は苦しんだが、口を開かない。ほくり場に惹かれていく子羊のように、毛を刈る者の前で黙っている目羊のように、彼は口を開かない。虐げと裁きによって彼は取り去られた。彼の時代のもので、誰が思ったことだろう。彼が私の民の背きの罪のために打たれ、生ける者の力絶たれたことを。彼の墓は悪者どもと共に設けられ、彼は富む者と共に葬られた。彼は暴虐を行わず、その口に欺きはなかったが。イースターの前の日曜日はパームサンデーと呼ばれています。イエス様がロバの子に乗ってエルサレムに入場された時、人々が手に手にシュロの葉、パームの葉を持って、ホサナ、ホサナと叫んでイエス様を迎えたからです。で、それにちなんで多くの教会では礼拝堂をパームで飾ります。で、今日の典礼色はこのプルピットスカーフのように赤ですね。この典礼色の赤とパームの緑が本当にコントラストが良くてですね、映えまして、受難の週であるのに一種の華やかさを感じさせてくれます。けれども、やはりこの週がイエス様のご受難の週であるということをしっかり覚えておきたいと思います。人々のホサナ、ホサナ、この声は金曜日には十字架につけろ、十字架につけろという声に変わりました。日曜日、ロバの子に背負われ、喜びの声の中を歩んでいかれたイエス様は、金曜日には十字架を背負わされ、嘆きの声の中を歩まれたのです。エルサレムで苦しみをお受けになる、十字架にかけられる。そのことをイエス様は、早くから弟子たちに何度も何度も予告しておられました。例えばマルコの10-33にこうあります。さあ、これから私たちはエルサレムに向かっていきます。人の子は祭司長、律法学者たちに引き渡されるのです。彼らは人の子を死刑に定め、そして異邦人に引き渡します。救い主の苦しみと死はイエス様がそれを予告なさったそのはるか以前、何百年も前から聖書によって予言されていました。で、数多くの予言がありますが、その中でもイザヤの53章が最も詳しくイエス様の十字架を予告しています。イザヤという預言者は、紀元前の740年頃、ユダのウジヤ王の時代に預言者としての働きを始めました。およそ20歳ぐらいだろうと言われていました。それから60年の長きにわたりまして、ヨタム王、アハズ王、ヒゼキヤ王と3代の王様に仕えたのです。しかしその晩年、紀元前の680年頃、マナセ王様の時にノコギリで引かれて殉教したと伝えられています。で、イザヤはイエス様がお生まれになる700年前の人ですね。そうなのに、このイザヤの53章を読むと、まるでイザヤがイエス様の十字架を実際に見たかのように、救い主の苦難と死が描かれているではありませんか。イザヤの53章を読んでいると、あれ？今福音書を読んでいるのかな？そう感じさせるものがあります。イザヤ53章1節、私たちの聞いたことを誰が信じたか、主の御腕は誰に現れたのか。これは人々がイエス様を信じなかったということを言っていますね。ヨハネの12-37-38にそのことが書いてあります。3節、彼は蔑まれ、人々からのけものにされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、 私たちも彼を尊ばなかった。この言葉はイエス様がご自分の民から退けられたということを指しています。ヨハネの 1-11、 ルカの 23-18。 5節、しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼の懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。イエス様の苦しみと死が私たちの罪の身代わりであったということが書かれています。これはローマの 5-6-8 にはっきりそう書かれていますね。7節、彼は痛めつけられた。彼は苦しんだが口を開かない。ほふり場に引かれていく子羊のように、気を狩る者の前で黙っている雌羊のように彼は口を開かない。これはイエス様が裁判の時にご自分に不利な偽りの証言がたくさんたくさんあった、それによって責められたわけですが、イエス様は沈黙を守っておられた。マルコの 15-4-5 にそのことが書かれています。9節、彼は友者と共に葬られた。不思議な予言なんですけれども、これはイエス様のご遺体がアリマタエのヨセフという裕福な人の墓に納められた。そのことによって成就しました。マタイの 27-57-60 にそのことが書かれてあります。12節、背いた人たちと共に数えられた。これはイエス様が犯罪人と共に十字架につけられた。マルコの 15-27-28 にそのことが書かれています。このイザヤ書53章に書かれている苦しみを受けたしもべ、これはイエス様のことです。使徒の働きの8章の34節35節、そこにエチオピアの役人がですね、ピリピに質問しましたね。彼はその時イザヤ書を読んでいて、ちょうど53章ところに差し掛かったわけです。預言者は誰についてこう言っているのですか？どうか教えてください。自分についてですか？それとも誰か他の人についてですか？ピリポの答えはどうでしたか？この53章はイエス様のことですよというのが答えでしたよね。この聖句から初めてイエスのことを彼に述べ伝えたと使徒の働きに書かれています。ピリポが伝道したその伝道の初期ですが、まだ福音書が聖書に加えられていなかった。当時は聖書といえば旧約しかなかったわけです。ですからエチオピアの役人はこのイザヤの53章が誰のことかわからなかったのです。でも今私たちは福音書を持っています。新約聖書を持っていますから、イエス様の十字架のことを読んだ後で、イザヤ書53章を読めば、これはイエス様のことの予言だ。誰でもわかります。イエス様の十字架。これは偶然起こったことではないんです。神様の深い御心によって、計画され、予言され、イエス様がそれを成就してくださった。そういうものなのです。今日のイザヤ書の53章の7節から9節のお言葉の中で特に注目したいのは7節、ほふり場に引かれていく子羊のようにとありますように、イエス様が子羊と呼ばれている、このことに注目したいのです。そしてユダヤの人々が子羊と聞いてすぐに心に思い浮かべるのは杉越の子羊のことです。ユダヤの人々の先祖たちは家畜を追って生活する遊牧民でした。アブラハム、イサク、ヤコブ。その時代はそうですね。ヤコブの子供のヨセフがエジプトでファラオに次ぐ地位につきました。それでヨセフが一族をエジプトに呼び寄せまして、彼らは遊牧民の生活をやめてエジプトに定住する定着民になるわけですね。で、そこで増えまして強くなっていきました。 エジプトにヨセフのことを知らない別の王朝ができまして、その王朝のファラオはユダヤの人々が力を増していく。で、それを恐れまして、彼らを奴隷にして苦しめたのです。神様はユダヤの人々の苦しみをご覧になって、モーセを使わし、ファラオに神の言葉を告げさせました。しかし、ファラオは従いませんでした。そのために、様々な災害、それがエジプトに下されたのですが、その最後の最大の災害が、エジプト中のウイゴというウイゴが、ファラオの長男から始まって、家畜のウイゴに至るまで、一夜のうちに全て死んでしまう、という災いだったのです。しかし、これによって、ユダヤの人々の長子までもが死んでしまってはいけませんよね。そうならないために、神様は、この災いからの救いをユダヤの人々のために特別に備えてくださったのです。人々はその家の長子の代わりに子羊を取りまして、その子羊をほふって、その血を家の入り口に塗りました。すると、災いはその血が塗られた家を過ぎ越していったんです。通り過ごしていったのです。そこからこの出来事が過ぎ越しと呼ばれるようになりました。人々はこれによって奴隷から解放されました。神の民となりました。イスラエルという自分たちの国を建てたのです。で、それを記念しましたのが過ぎ越しの祭り、過ぎ越し祭です。で、イエス様がエルサレムに入場なさったのはちょうどその過ぎ越し祭の時でしたね。イエス様は全人類のためにその身代わりとなり、過ぎ越しの子羊となって十字架で血を流してくださった。イエス様がエルサレムに入場された時、人々はホサナと叫びました。この言葉の元の意味は、救ってくださいという意味です。人々は無意識にそう叫んだのかもしれませんけれども、イエス様はこの救ってください、ホサナという人々の叫びを真剣に受け止めてくださいました。あの出エジプトの時も、ユダヤの人々はエジプトの奴隷状態の中から神様に救いを求めたのです。で、どの人にも救われたいという願いがあります。けれども、罪から救われなければならない、このことがわからないためにですね、多くの人は上を見たらキリがないけれども、まあ、今私はほぼほぼ幸せな生活をしている。だから別に救われるなんてこと考える必要がないんだ。大抵の人はそう思っていると思うんですね。罪があって、この罪から救われなければいけないっていうことがわからないために、普通の生活ができていれば別に貧しさから救われるとかですね、健康であれば病気から救われるとか、そんな必要がないと、そう感じてしまうわけです。けれども、罪から救われるまでは、私たちは罪の闇の中に実は閉じ込められていたのです。手探りでしか進めません。あちらの問題にぶつかり、こちらの苦しみに沈んでしまう。それが罪の中にあった私たちの歩みでした。けれどもイエス様を信じた時に、光の中をまっすぐに歩くことができるようになりました。罪の中にいて平安であることはありえません。絶えず恐れがつきまといます。しかし、イエス様の十字架によって救いを得るとき、魂に言いようのない平安がやってきます。罪によって傷ついた心と生活、また家庭や人間関係が癒されていくのです。子羊イエス様が私たちを罪の奴隷から解放してくださる。この救いを私たちは信じて、確信して、そして人々に示していきたいと思います。イエス様が神の子羊となられた。そのことは聖書の 多くのところに書かれていますけれども、ペテロ第一の手紙の2章の22から25、ここにはイザヤ書の言葉をそのまま引用してこう書かれています。ペテロ第一の2の22から25、一緒に読んでみましょうか。キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は自分の魂の牧者であり監督者である方のもとに帰ったのです。この言葉はイエス様が神の子羊であり、同時に私たちの牧者、羊飼いである、そう言っています。羊飼いは羊を飼うものであり、羊は羊飼いに飼われるものです。だからイエス様が羊飼いで私たちは羊ですというのは、まあ誰しもわかります。ところが聖書はイエス様は羊飼いであり同時に子羊であるって言っているんです。これは十字架を知るまでは理解できないでしょう。イエス様は言われました。私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。イエス様はこのお言葉通りに、神様のもとから迷い出てしまった私たちのためにその罪を背負って身代わりの生贄になってくださった、命を捨ててくださったのです。イエス様はまず神の子羊となって私たちを罪から救い出し、それから救われた者の羊飼いとなって私たちを守り導いてくださっているのです。もし私たちが元から従順な羊であったら、イエス様は羊飼いだけでよかったんでしょうね。で、私たちの方から羊飼いであるイエス様のところに立ち返って、イエス様に迎えられ、その牧場で緑の牧場、憩いの水を楽しめばいいのです。けれども私たちはこの羊飼いであるイエス様を知りませんでした。このイエス様から遠く離れていました。で、聖書では神様を信じる者は羊に例えられます。そうでない人はヤギに例えられます。で、神様に敵対する者は獣に例えられているんです。で、神様から離れた私たちは羊だかヤギだかわからない、またひょっとしたら獣のようなものになってしまっていた、そんな私たちをイエス様は、いや、あなたは羊なんだ、私たちを羊として扱って、この迷った羊を探し求めてくださった、私たちを救うためにご自分の命を差し出してくださったのです。ヨハネの10の16にイエス様はこうおっしゃっています。私にはまたこの囲いに属さない他の羊があります。彼らは私の声に聞き従い、一つの群れ一人の牧者となるのです。この他の羊というのはユダヤ人でない人たち、異邦人のことを指しています。本来はそうです。でも、現代の私たちの立場からこのイエス様のお言葉を理解するとしたら、私たちは異邦人ですが、神の民にされ、そしてイエス様の牧場の中にいます。でも、まだイエス様のことを知らない人、このイエス様の牧場の豊かさを知らない人が私たちの周りに、何と大勢いることでしょうか。イエス様は救われて神の牧場にいる私たちを愛し、養い、導いてくださっていますが、同時にこの神の牧場にまだ戻ってきていない外にいる羊たちのことも絶えず心にかけてくださっている、そのようにこのお言葉を理解していいと思うのです。今世界は混乱しています。人々は自分たちを 導いてくれるものを見失っています。マタイ9の26で、イエス様は群衆をご覧になって、羊飼いのない羊のように弱り果てて倒れている。その彼らをご覧になって、かわいそうに思われた。イエス様がその時代の人々を見て、羊飼いのない羊のようだと思われたとしたら、今の時代の人はもっとそうだと思います。私たちは確かな羊飼いの導きが必要です。たとえ世界が揺れ動いても、決して揺るがない安全な安らぎの場が求められているのです。私たちはイエス様の十字架の福音を聞き、イエス様は私の罪のために死んでくださった。そう信じたときに心に光が差し込みました。平安と希望を与えられました。この救いの確信を得ることによって、現実がどんなに理不尽で苦しいものであったとしても、平安、希望が取り去られることのない不思議な心の満たしを私たちは体験しています。それはイエス様の牧場の中にいるからです。私たちはこの牧場の中にいる幸い、この幸いに感謝するだけでなく、外にいる人々もまたイエス様の声に聞き従い、一人の羊飼いのもとに一つの群れになることを心から願い祈っていきたいと思うのです。イエス様は羊飼いであり子羊です。私たちを愛してくださっています。私たちを罪から救うために子羊となって打たれ苦しめられ命さえも捧げてくださいました。こんな不思議な羊飼い、イエス様のほかどこにいるでしょうか。イザヤ53章を成就されたのはイエス様だけです。他に誰もありません。私たちは子羊イエス様によって救われます。羊飼いイエス様によって養われ導かれます。この幸いを心から神様に感謝し、また人々に分かち合うこの週といたしましょう。祈ります。父なる神様、私たちを救うあなたの愛は何千年も前から聖書によって示され、イエス様の十字架によって成就しました。イエス様の十字架を覚えるこの特別な週に、子羊であり、羊飼いであるイエス様を深く思い、信じ、愛し、慕う私たちとしてください。イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。